皆さんおはようございます。聖書にはよく登場する言葉というのがいくつかありますが、この杯という言葉もそのような言葉の一つです。英語では杯のことをカップと言いますけども、日本では一般的に杯はこのように、この写真のようなものではないでしょうか。これはお酒を飲むための小さな器です。この器は酒を継ぐというところから杯と呼ばれるようになったとあります。当時イスラエルの人々は食事の時杯をみんなで回して飲む習慣がありました。ですからイスラエルの人々が飲んだ杯はこのような小さな器ではなかったと思いますが、杯を回して飲むということは人と人との交わりを表すものでもあったのです。そしてそれだけではなく、過ぎ越しの食事をするときには四つの杯が用意されていました。杯には一つ一つ異なった意味があります。出エジプト記6章6節から7節には、神がモーセを通してイスラエルの人々をエジプトから導き出すように命じたとき、人々に四つの約束をしたことが記されています。過ぎ越しの食事で出された四つの杯はその約束に基づいて用意されたものでした。人々はそれらの杯を互いに回し飲みしながら神様の恵みを覚え合っていたのです。このように杯には神への感謝と喜びと恵みが満たされている杯なのです。しかし杯から飲むものが時にはとても甘くて美味しい時もあれば、また時には飲むことができないような苦い時もあるでしょう。しかし杯というのは決して一人で飲み干さなくてもいいのです。みんなで杯を回し合い、苦い時には互いに励まし合って飲む時もあるでしょう。ところで今日の聖書のお話には、ゼベダイの二人の息子ヤコブとヨハネ、そしてその母が登場します。このヤコブとヨハネはイエス様が最初に弟子にした四人の漁師のうちの二人です。二十節を見ると、二人の息子とその母はイエス様のところに来てひれ伏して何かを願おうとしたとあります。彼らがイエス様に願ったのは、王座にお付きになるとき、この二人の息子が一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってくださいということでした。彼らはイエス様がメシアであり、まもなくメシアの国が来ると信じていました。そこで王であるイエス様が栄光の座につくとき、一人を王の右の最高の地位に、もう一人を左の二番目の地位に座らせてほしいと言ったのです。これに対してイエス様は、あなた方は自分が何を願っているか分かっていないと答えました。つまり彼らの願いというのは的外れな願いだったのです。 イエス様は言いました。私の右と左に誰が座るかは私の決めることではない。それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。御国での地位を願ってイエス様に願い出た二人の息子とその母は、御国で高い地位について多くの人々から仕えられることを求めていたのです。しかしイエス様は、それは神が決めるものであって願って与えられるものではないことを彼らに教えました。さらにイエス様はこのように言いました。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。なぜイエス様はここでこのように言ったのでしょうか。そしてこの私が飲もうとしている杯というのは一体どのような杯なのでしょうか。旧約聖書の詩篇75編8節から9節を見ると、神が必ず裁きを行い、あるものを低く、あるものを高くなさるでしょう。すでに杯は主の御手にあり、調合された酒が泡立っています。主はこれを注がれます。この地の逆らう者は皆それを飲み、折まで飲み干すでしょう。ここで語られている杯とは神の怒りの杯です。それは世に逆らう者が最後の一滴まで飲み干さなくてはならない裁きの杯でもあります。そしてその杯は神の御手にあって神から差し出される杯です。いよいよ十字架にかかられる前に、イエス様は弟子たちと最後の晩餐をしました。そして食事の後、祈るためにオリーブ山のふもとにあるゲッセマネの園へと向かわれました。そこに着くとイエス様は弟子たちを置いて一人で地面にひれ伏してこのように祈りました。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。この時過ぎ去らせてくださいと願った杯とは神の怒りの杯でした。父なる神は御子イエス・キリストに、罪人である私たちに代わって神の怒りの杯を与えたのです。十字架刑という最も過酷な刑罰を受けなければならないイエス・キリストは、葛藤の中で苦しみもだえながらも、私の願い通りではなく御心のままにと父なる神に従いました。そしてイエス・キリストはその杯を最後まで飲み干されました。しかし罪のために神の怒りを受けるべきは本当は私たちなのです。そのような私たちに代わって何の罪もないイエス様が神の怒りの杯を飲み干してくださったことで、私たちの罪は許されました。神の怒りによって滅びるほかなかった私たちが救われたのは、御子イエス・キリストが命を懸けて父なる神に従い、その杯を飲み干してくださったからです。 イエス様は十字架の上で息を引き取る直前、成し遂げられたと言われました。神の怒りの杯をイエス様が飲み干したことによって人々の救いが完了した、つまり成し遂げられたのです。旧約聖書の詩篇116編12節から14節を見ると、主は私に報いてくださった、私はどのように答えようか、救いの杯をあげて主の御名を呼び、満願の捧げ物を主に捧げよう、主の民すべての見守る前でとあります。主が私たちにしてくださった恵みの御業に応え、私たちは救いの杯をあげて主を賛美するのです。そしてそれほどまでに私たちを愛し、大きな愛を示してくださる主に感謝して、私たちも主の愛に応えて歩んでいこうと、この詩篇の作者は私たちに語っています。最後の晩餐では、食事の終わりにこの詩を含む詩篇115編から118編の賛美が歌われたとされています。最後の食卓を囲みながら、イエス様は弟子たちと杯をあげて共に主なる神を賛美したのです。主の晩餐式では、司式者は感謝と聖別の祈りの中で杯をあげます。それは主イエス・キリストが私たちのためにしてくださったことを思い起こし、主を賛美するときです。パウロはコリントの信徒への手紙1、10章16節で、私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの地に預かることではないか、私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないかと言いました。裂かれて渡されるパンを食べて、杯で渡されるブドウ酒を飲み干すことはキリストの体と地に預かることです。ではキリストの体と地に預かるとは一体何でしょうか。それはイエス・キリストに従い、イエス・キリストと同じ道を歩むことです。イエス・キリストの道は権威によって力で人々を支配する道ではなく、しもべとして人に仕える道です。イエス様はこう言われました。人の子が来たのも仕えられるためではなく仕えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。イエス様が飲んだ杯は多くの人の贖いとして人々に命を与える命の杯なのです。ところで、この私が飲もうとしている杯を飲むことができるかとイエス様が弟子たちに問うたのは、イエス様の杯を自分の杯として飲まなければ御国に行くことができないということを弟子たちに教えるためでした。ですから私たちは自分の杯を持ってそれを飲み干さなければなりません。人生には時には悲しくつらい時もあるでしょう。ある方は病気との戦いの中で苦しい杯を飲んでいるかもしれません。 またある方は人間関係の中で苦い杯を手にしているかもしれません。また愛する人を失って悲しみの中からなかなか立ち上がれない方もいるでしょう。そして世界に目を向けると、いまだに多くの場所で戦いがあり、尊い命が犠牲になっています。しかしこのような実にたくさんの苦難の中でも私たちは生かされているのです。イエス・キリストが私たちを生かすために神の怒りの杯をご自身の父親によって命の杯へと変えてくださったからです。ですから私たちは一体何のために生きているのか、あるいは生かされているのか、そのことを知るためにまず自分の杯をしっかりと手に持たなければならないと思います。それは悲しみや苦しみがある自分の人生を認めて、それを受け入れることです。そして勇気を出して私たちを招いておられる主についていくことです。私たちが豊かな命をいただくために、自分の杯を飲み干して空にしたとき、主はその杯に命を満たし、命の杯と変えてくださいます。なぜなら十字架の上に挙げられたイエス・キリストは同時に復活の上にも挙げられたからです。このようにイエス様の杯には完全に空となる瞬間と完全に満たされる瞬間が同時に起きた杯だったのです。御国での出世を願ったヤコブとヨハネはイエス様から、この私が飲もうとしている杯を飲むことができるかと問われたとき、すぐにできますと答えました。そのとき彼らはその杯が苦しみの杯だとは思っていなかったでしょう。しかしイエス様は彼らに、あなた方は私の杯を飲むことになると言いました。そしてその御言葉の通り、復活のイエス様が天に上げられ、ペンテコステの出来事が起こった後、二人は聖霊によって神と人とに仕えるものへと作り変えられていったのです。やがてヤコブは殺され、十二使徒の中で最初の殉教者になりました。そしてヨハネは長く生きましたが、迫害されて最後はパトモス島というところに流されました。二人はそれぞれ苦難の人生を歩みましたが、確かにイエスの杯を飲むものとなったのです。イエス・キリストから差し出される杯を飲むか飲まないか、それを決断するのは自分自身のように思いますが、しかし飲むことを行わせてくださるのもイエス・キリストではないでしょうか。今日聖詩で読んでいただいた詩編23編5節、私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。私たちがどんな状況にあったとしても、主は私たちに恵みの杯を用意して待っておられます。それは私たちを主の御手の中に置いて守るためです。 そして私たちの杯にあふれるほどの恵みを注いでくださいます。ですから私たちは主が注いでくださったそのあふれるほどの恵みの杯をただ手に持って飲み干せばいいのです。6節には、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う、主の家に私は帰り生涯そこにとどまるであろうとあります。主は私たちを一生恵みで満たしてくださいます。なぜなら私たちは主の家に住み主と共にいるからです。その家で永遠の命の杯が与えられ、私たちは主に感謝と喜びの賛美を捧げるのです。イエス様は今皆さんお一人お一人にこのように問われています。あなたはこの私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。お祈りします。愛と憐れみに満ちたイエス・キリストの父なる神をあなたを賛美します。あなたは私たちを愛するがゆえに御子イエス・キリストを私たちのもとへ送ってくださいました。主よ、感謝します。血の贖いによってあなたは私たちの食卓を整え、私たちに命の杯を与えてくださいました。イエス様が私たちのために飲んでくださった杯を、これからは自分の杯として手に持ち飲み干すことができますように、どうか助けてください。私たちの人生が神と人とに仕える人生に変えられますようにと祈ります。この祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それでは応答の賛美をします。どうぞお立ちください。
ください。
神様からの日々の恵みに感謝し、献金をお捧げしましょう。唱詠賛美の後、祝祷と香草を持って主に使わされてまいりましょう。お立ちください。新聖賛美歌676番です。
しもべとなって私たちに命の杯を与えてくださる主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、主に従い歩む私たち一同の上に豊かに永遠にありますように。アーメン。
おかけいただきまして、共にGod bless youを賛美しましょう。